まあこの先ほどは豪の恐ろしさですね。ね、ちょいと一杯のつもりで飲んでってね、いつの間にあらはしご酒ってね、ガツキャねベンチのガツキャホームのベンチでゴロね、これで体にいいわけじゃないとって分かっちゃいるけどやめられないってのがゴールですから、スイスイスイで習ったスラスラスイスイスイって感じでね、スイだスイだったスラスラスイスイスイって感じでね、いくらでも欲に流れていくと。でもまずこの欲の恐ろしさを分かった上で、じゃあ私たちはもうね、罪悪いっぱい作っちゃいましたよね、
はい、
ね、
ああどうするよ
どうしましょう、作る前だったらよかったのにね、
もうちょっと
作っちゃったからね、もうどうしようもないのかと言うと、この親鸞聖人のお言葉にこんな言葉があるんですね。不思議ですよね。これはどんな意味なんでしょうね。いいですかね、265ページ一番最初にですね、密かにおもんみれば何しの具勢は何度会をどする対戦なりって書いてありますね。わかります、何度会をどする対戦が何しの具勢である。何度会って何ですかっていうと、何度会っていうのはね、恋の滝登りって感じでこの逆方向に進むってことです。いわゆる一度大きくし、ね、なってしまった剛力を、剛力ね、悪剛力と向き合って、ね、その剛力をコツコツコツコツ種をまいて減らしていくってことです。それが何度かい、つまりやり遂げることが不可能な海ってことです。
難しいだけじゃないんだ、不可能な
ね、何度会をね、何度会っていうのは何かって言ったら、何度会っていうのは一旦大きくなってしまった剛力と向き合ってコツコツ善をね、種、善の種をまいてね、悪剛力を消していくってことですね、悪剛力を消していくっていうことなんです。これが何度かい、つまり渡ることが難しい海、つまりできないってことです。私たちは悪剛力を減らしていくことができないから、だから地獄行きなんですよ。五章は一大事なんです。ところがこの後にね、何度会をどうするって、あれあれってね、どうするって書いてある。何度会をどうする対戦があるって書いてあるんですね。わかりますかね。どうするっていうことは、恋の高い滝登りのように一旦強くなった剛力と戦って良い種をまいていくことができるってことなんです。不思議だと思いません？
どうやってするの？
それが難子の具勢だ、弥陀の本願力なんです。すごいと思いません？すごい。すごいでしょ？すごいと思いません？
言葉にならないです。
その、だから私たちは救われるんです。これ因果の道理だからね。当然大きくなってしまった剛力と、これね、向き合って、つまり、 剛力に打ち勝つ力がなかったら自分の種まきを変えることなんてできないんですよ。ところがその剛力に打ち勝つ力があるんです。それが大願剛力なんですよ。
へ
え。へえ。ちょうど
大願剛力。大願剛力。でも、まあ、このちょっとメカニズムを説明しますから、どういうメカニズムでこうなってるか。大願剛力、だから剛力に打ち勝って私たちは良い種をまくことができるから、だからこの苦しみの流転から抜け出していくことができる。じゃあどうやって抜け出すことができるか、ここはね大事ですよね。どうやって抜け出すことができるか、まずなぜ私たちは抜け出すことができないか、ね、なぜだと思います。なぜこの苦しみからね、いわゆる今話を聞きましたよね。話を聞いたっていうのは、この剛力が強くなってしまうとですよ、もう止められないわけですよ、ね、止められない。一度こう逃げてしまって剛力が大きくなると、またね、どんどんどんどん大きくなってね、本当にニッチもサッチもいかなくなったらもう苦しみしかないよ。だからもう本当に大きくなる前に減らしていかなくちゃいけませんよねって話を聞いて、なぜ良い種まきができないかなんです。一番の理由は、一番の理由、苦しい時に欲に流れたらもっと苦しい目に遭う、苦しい時にその苦しみから逃げ出したらもっと苦しくなる、苦しい時にね楽に溺れたらもっと苦しくなるのに、今話を聞いてね、それをみんな皆さんに聞いていただいて、そうだ恐ろしいなと、うん、本当にもうニッチもサッチもいかなくなった時が臨終なんですよ。そこまで逃げて逃げて逃げまくって死んだら楽になるって思ってる人は、死んだ後に天まで届くような火柱があるわけですよ。ね？なんでそれが分かってるのに、ね？分かってるのに欲に流れていくから。なんで
今までそういうことをしたことない
から、ね、式に収まってないから、その変わりたいっていう気持ちが違う。
違う。なんで、なんでそれは何と聞いても分かってないからです。やっぱり苦しくなったら逃げたら楽になるって思いません？やっぱり苦しい時は逃げたら楽になりますよ。苦しい時に先に逃げたら今だけでも楽になると思うじゃん。ね、これが一番の理由です。だから私たちはどうしても どれだけね仏法を聞いても、そうだもう苦しみから逃げちゃダメだ、向き合わなくちゃいけないって思っても、いざ苦しみが起きると、ねえこっちの水は甘いぞ、あっちの水は苦いぞってね、いう感じで、ほらこっちがいいよ、 こっちがいいよ。もしかしたら苦しみがないかもしれないじゃないか。今までもずっと逃げてきてなんとかなったじゃないか。これからもなんとかなるかもしれないじゃないですか。
それは言葉甘すぎるわ。
はい、いや、そういうのが聞こえてくるんですよ。
聞こえてくるの。
そう、心の中に甘いささやきが聞こえてくるんです、うん、ねえ、昔ギャグで甘いっていうのはね、ギャグでありましたけど、そういう甘い誘惑が起きてくるんです。こうやって真面目にやっていけばお父さんは認めてくれる、またああいう楽しい思いをすることができるんじゃないか。苦しい時には苦しみから見たくないから部屋に閉じこもっていればなんとかなるんじゃないか。ね、その誘惑の心があるからこれ迷ってるんですよ。欲へ欲へと流れていくんです。ね、ところが大願望力はなんと幸せなことに欲に流れようと思うその時に欲に流れたら苦しむぞって教えてくれるんですよ。いやいやいや、こんな未来が待ってるよっていうことを教えてくれる。
なるほど、
わかります。しかも頭じゃないです、心に訴えてくるんです。それがこの仏性の光っていうものなんです。仏性っていうものです。仏性の光っていうふうに言うんですよ。仏性の光が教えてくれるんです。何を教えてくれるかっていうと、この仏性が真実を教えてくれるんです。真実っていうのは、あなたが今こうやって欲に流れたらどうなるかっていうことを教えてくれるんです。
それは分かるんですか、自分で。
自分の中で、そう、分かる、分かるっていうのは、欲に流れながら欲に流れてるなっていうことが分かるから。普通は欲に流れてるときは我を忘れて欲に流れますよね。ところが欲に流れていながら欲に流れているっていうことに気づかせてくれるわ
け。うーん、すごいね。
分かりますかね、言ってる意味が。
それでハッと気がつくの？
ハッと気がつくじゃなくて、苦しくなってくるんです。苦しくなるっていうのは、普通は欲に流れるって楽しみじゃないですか。楽しいじゃないですか。ね、だって苦しい時に欲に流れたらどれだけ楽しいかって思うじゃないですか。ところがこの大願望力で、ね、苦しい時に欲に流れたらもっと苦しくなるんです。ちょうどこう禁酒剤を飲んでお酒を飲んだような状態でね、欲に流れて楽しみたいと思ってお酒を飲むはずが、禁酒剤を飲むとそのお酒が苦しくて苦しくてしょうがなくなる。同じようにこの弥陀の大願望力は何かっていうと、オートマティカリに良い種まきができるということじゃなくて、真実を教えてくれるんです。真実を、こうやって欲に流れたらどうなるかっていうことを教えてくれる。だからもう欲に流れても楽しくなくなっちゃうんです。いや、むしろ欲に流れると苦しくなってくるんです。そしてその真実を知らせるとともに、欲に流れたいというその業力さえも断ち切っていくわけ。こう草がブワーって入ったら草をババババババババババって切ってくれるわけ。ただし苦しみは起きます。つまり欲っていうのはその、ね、何のために欲に流れてるかって言ったら、真実を見たくなくて欲に流れてるわけ。 だけど弥陀の大南郷力はもう欲も郷力も全部断ち切って真実だけ見せてくれる。すごい力だけどその真実を見たくなくて欲に流れてるから、もう当然のごとくものすごい苦しいんですよ。だから剛力が強ければ強いほど苦しくなります、長文が。その代わりこの剛力全部断ち切ってくれるわけ。長文って偉大ですね。そう、皆さんがどれだけ罪悪を作ったとしてもね、この弥陀の本願力っていうのは一回の聴聞で皆さんの罪悪全てを断ち切ることができるんですよ。すごい力だ。真実をちゃんと受け止められたらの話ですけど、だから次の聴聞まで罪悪を作らなければいいんですよ。ところが次の聴聞でもまたそのね、結局ね、あの味を占めてね、テレワテルテルみちみち曇る家に着いたら雨風じゃってことでね、やっぱりね、この何ですかね、今までの欲というか罪悪を作る習慣が忘れられずにまた作っちゃう。作るとまた合力が強くなるんです、ね、その合力が強くなってもその聴聞っていうのはね、もう大願合力があるからそれをもうズバズバズバズバって切るんです、罪悪。だからどれだけ欲に流れてきた人でもそれを変えることができるんです。その今まで作った作りに作った罪悪を一度にこう取り除いてくれるわけ。だけどまた聴聞から聴聞の間に罪悪作りますけどね。私たちは結局その時のこの合力は切ってもらってもやっぱり習字が残ってるから、だからまたこういうふうに大きくなっちゃうわけじゃないけど、この状態に戻る、うん、
種がある
でまたこう作っていくわけ、うん、でまたズバズバズバズバって切るわけですよ、長文、うん、だから私たちは救われるんです。地獄に落ちなくて済むんです。なぜかと、どれだけ長い間罪悪を作ってきたとしてもその罪悪を断ち切る力が弥陀の本願力にあるからです。すごいと思いません？すごい。今剛力の恐ろしさを話をしたその後にですよ、ズバズバズバズバズバって切ってくれるんですよっていう。
でもそれは何、本人自身がその大切さに気がついて、
いやこれはもう聴聞から逃げなかったらできるんです。あ、なるほど。もうだから聴聞っていうのはもう真実を知らせるから、だからもう真実が見たくなくてとにかくできないわけ。だからね、この間もこうだったんですから、こう真実によってこう罪悪を断ち切ろうとした。切られたくないからこう、ね、その罪悪を断ち切る力が弥陀の本願力にあって、だから私たちはどんなに長い間罪悪を作ってきたとしても、苦しみから逃げてきたとしても、その何つう、作りに作った合力を全部一旦チャラにしてくれて、もう一回種をまくところから始めさせてくれますよっていう、はい一からやり直しってさせてくれるわけ。そうするとみんな安心して罪悪をまた作り始めるわけ。そうするとまたどんどんどんどんどんどんと大きくなってくるわけ、在光力が、雪玉が落ちてくるから。普通はそんなことありえないですよ。普通はもう何年もかけてこの光力をちょっとずつ小さくしていくっていうことしかできないはずなのに、一旦もうチャラにしてくれるわけ、聴聞ってすごいことだ。これが 桓武両寿経の中に説かれているね、桓武両寿経の中に説かれてますよね。ね、164ページ。ね、ここに書いてある164ページ、右から 1,2,3,4,5 行目にですね、智者また教えて合掌射手し、南無阿弥陀仏と称せしむ。仏名を称するがゆえに、50億光の生死の罪を除くって書いてあるんです。そう、聴聞にはね、聴聞には50億光の罪を除く力があるんです。ただし南無阿弥陀仏と称せしむっていうのは言われた真実は誠ですってならないとダメですよ。だから私たちは自力があってこう、うーんってこう聴聞を跳ねつける。例えばあ、ね、あなたは、ね、もうそんな欲に流れてね、お酒なんて飲んでいるんじゃなくて、もう結婚とかも諦めて一からやり直さなくちゃいけないですよってのが真実ならば、その人はいやいやいや今結婚できる、今お酒が飲みたい、今女とイチャイチャしたいっていう、その気持ちを全部聴聞によって断ち切られていくわけ。こうホース、いや僕まだ遊びたいんだって思ってる人、ううやだってこうなるわけ。やだ遊びたいんだうーんってこう、これが聴聞っていうのは真実を知らせるから、あなたはそんなもう遊んでる場合じゃありませんっていうふうに、そんなことを口では言わないけど真実だから、聴聞すると真実が知らされるから、ズバズバズバズバズバってこうね見せられるわけですよ。自分って今どんな状態か、ああもうとてもとても私は普通に仕事ができる状態じゃないんだな、普通にこう結婚もできるような状態じゃないんだ、例えばですよ、それがズバーって見せられるわけ。苦しいです。そう、苦しいんです。これがなむーそうでありましたってなれば取り除かれます。なむ阿弥陀仏と称せしむってそういうことです。なむーそうでありました。だから決してこれは南無阿弥陀仏って口で言うことじゃないですよ。阿弥陀仏によって見せられた真実、2つの真実ね。阿弥陀仏っていうのは無量光と、ね、無量寿なんですよ、ね、阿弥陀仏を称せしむ。阿弥陀仏っていうのは阿弥陀バーハと阿弥陀ユスですから、阿弥陀バーハっていうのは無量光の意味なんですね。無量光、ね、阿弥陀ユスっていうのは無量寿のこと、そして聴聞によって知らされるのは無量光と無量寿を受けて罪悪いっぱいの自分と、無常の存在である自分が見せつけられる。これを受け止めないと50億個の罪は除かれないんですね。だから仏法を聞いていくっていうことは、ああ人間って必ず死んでいかなくちゃいけないんだな、それが分かるともういつまでも欲に流れてることなんてできない。だって年を取るっていうことを見せつけられるから。だけど欲に流れたいって思う人は聴聞を聞けないんですよ。だから今こうやって話をしたのはですよ、最初にね、業の恐ろしさを話をしたのはね、その何ですかね、この後からねマル秘テクニックがあるってことを最初に聞いちゃうとね、じゃあもう苦しくなくてもね、苦しまずにこうマル秘テクニック教えてくださいって思えちゃうんですよ。そう、つまり自分はこのまま欲に流れてるし、このまま好きなことをやり続けていても罪悪取り除いて浄土に往生できる方法はないですかって思ってるわけ、ね、 そんな都合のいいことはないわけですよ、現実的には。でもまずその何ですかね、いかにもうどうしようもない未来が待ってるかっていうこと、皆の本願力がなかったらどうしようもない未来が待ってるか、もうどうしようもない未来が待ってるんですよ皆さんっていうね、それを知っていただいた上で、でもあなたが本当に何とかしたいって思うなら何とかする方法がありますよ、ただしもう今までと同じ生活はできませんってことです。同じ気持ちで生きていくことはできません。今までと同じように欲に流れてね、好きなようにね、思い通りに生きていくような人生は送れません、ね、なぜか、それは真実が見せられるからです。真実って何か、人間必ず死ぬってことですよ。必ず死んでいかなくちゃいけないってことです。それを見せつけられると、なんか執着していたことが何だったんだろうってなるわけ。私が執着していたことって何だったんだろうなってなるんです。そうするとなんか自分の執着していたものを失いたくないから、こう聴聞の内容跳ねつけたりする。でちょっとお腹が痛いから、頭が痛いから、血圧が高いからお休みさせてというふうに見たくないもん、真実なんてね。だけど執着が断たれるから欲に流れられなくなって罪悪をやめられるんですよ。真実から言ったならば、真実っていうのは必ず死んでいかなくちゃいけない、そして業を引きずっているという自分を正しく知れば、もうこの業を何とかさせる阿弥陀仏にすがるしかないっていうことになるんだけど、死を認めない間はやっぱりもっと欲に流れたいですよね。だってもっと欲に流れた方が楽しいじゃん。ここのもうぶつかり合いなんですよ。
楽しみイコール欲、
自分が楽しいって呼んでるものはですね、まあ結論から言うとですね、ちょっと説明しましょうか。ここをちょっと分かれば、もう少し分かっていただけると思うんですけど、これが私だとすると、これが今ですね。で、生まれてから死ぬまでと。で、これが過去で、で、これが未来と。しますと、仏教っていうのはですよ。仏教っていうのは、私って言ったら、この今しかないんです。この今っていう、この瞬間しか私っていうものがないんです。今ってこう今がずっと続いていくのが私っていうものの存在だってことなんです。ところが私たちはね、自分って言ったらですよ、私って言ったら生まれてから死ぬまでが私だと思ってるんです。つまり今プラス過去と未来が私だと思ってるんですよ。わかりますかね。つまり私が自分の人生だと呼んでるものは、そのほとんどが過去の記憶なんです。はい、過去の記憶、つまり自分の頭の中でそう思っているだけのものなんです。わかりますかね、言ってる意味が。この頭の中で自分がこのような人生を生きてきたんだっていう記憶だけが私というふうな人生だと思ってるわけ、ね、だけど このトータルリコールっていう映画があったじゃないですか。この記憶をじゃあ皆さん書き換えることができたとしたら、ね、過去の記憶を全て書き換えることができたとしたら、私っていとも簡単に別人になっちゃうんですよ。
過去の記憶っていうのは今まで作ってきた5のこと、
いや過去の記憶っていうのは自分の中でこういうことをしてきた、こういうふうに頑張ってきた、例えばね、農家をしてきたとか、こういう会社に行ったとかね、そういう自分の中の記憶です。でも現在ただいま会社を辞めたとしたら、私は本当にですよ、その会社にいたかどうかっていうことははっきりしないじゃないですか。記憶の中ではありますよ、記憶の中ではありますけどね。だけど記憶ってあやふやなものじゃないですか。本当にあったのやらなかったのやらわからない。だから私たちは本当にあったと思いたいから、記憶と物をセットにして自分の存在を確認するわけ。本当にあの高校に入ったっていうことを確認するために高校のアルバムを開くんです。そうそう、高校のアルバムに私の写真があるから、ああ確かにね、高校にいたんだってなるんです。例えばこうね、パッとおおね、上田とかで全然知らない人が言ってきた、おおええあなた誰、何言ってんだよとかね、おお加藤だよ加藤、え加藤加藤、ほらほら何々中学の時に一緒、あね、それはその全く知らない人がそうだって言い切ったらそうなのかなって思っちゃうじゃないですか。そんなあったのやらなかったのやらはっきりしないものが私たちの過去。例えばね、一番悲しい事件でしたけどね、震災とかで津波が来て家を全部流されて、アルバムも写真も家族も全部死んじゃったとしたらですよ、本当に私はこの家族と一緒だったんだろう、本当に私はここで育ったんだろうか、本当に私はあの高校にいたんだろうか、あの中学校にいたんだろうか、証明できるものは何一つないわけです。でも死ぬってそういうことでしょ。死ぬっていうのはこの肉体を失うってことは、この記憶を失うってことなんです。私が私だと思っていたものが全部消えていくわけ。例えば世界一周旅行をしたらね、楽しいだろうなって思うじゃないですか。でも世界で、ね、一周旅行しているときは今だけど、終わってしまえば過去なんです。記憶でしかない。本当に世界一周したのかしてないのか、夢で見たのかもしれないですから。だから私という存在っていうのはですよ、今自分が思い描いているのはほとんどが頭のイメージなんです。過去こういうことがあったってのは本当にあったじゃなく、あなたのイメージの中にあったってことなんです、ね、私は何歳の時に結婚して、そして将来こうなって、これ何人の子供が生まれてっていうのは、それもあなたのイメージじゃないですか。そのイメージとイメージに今をくっつけて自分っていう存在を確認してるんです。ところがこの仏教を聞いていくと何が分かってくるかっていうと、過去と未来は単なるイメージだっていうふうに分かってくる。で、間違いなく存在しているのは今しかないんです。今っていう今しか私にとって間違いなく存在している時はない。そうだから今ね、土地がある、土地があるっていうのはそれはイメージだ。今目の前に土地があるわけじゃない。そうするとその土地は聴聞していくとですよ、消えていっちゃうわけ、自分の中から。そうすると執着できなくなるんです。それが聴聞すると感じることで、その土地にどんなに執着しても その土地が消えていっちゃうんだな、土地に対する執着が消えていってしまうんだな、つまり私が死んでいく時には何の関係もないんだなっていうことが見せつけられるわけ。でもそれは死んだその瞬間ね、死んだ後からそうなるんじゃなく、生きてるその瞬間からですよ。私だと思ってるのはほとんどイメージだってことなんです。それが知らされてくると、大事なものはですよ、業にしないといけないんだなってことがわかる。だって業っていうものはですよ、その業に過去と未来が収まってる。ね、確かに、まあ、過去ね、こんな高校に行ったかどうかっていうことはわからないけど、毎日毎日お酒を飲んできたから、今酒を飲まずにおれないわけです。それが私の間違いない過去なんです。過去ずっとやってきたことが今につながり、その今の業が未来へとつながっていくと、ね、だから真実が知らされると業が大事だってなる。わかりますか？難しい。だって過去も未来も単なるイメージでしかなくて、私たちは今しかない。その今っていうのは業だから、その業に過去と未来が収まってる。そう、それが分かると死ぬっていうのはこの今がずっと連続して肉体をただ失うだけなんだな、業が続いていくんだなっていうことが分かってくる。そうすると自分が今執着している全てがですよ、もう本当に色あせてくるわけです。で、大事なものは本当に今だな、今目の前の人だな、今残ったものだな、過去どんなにいろんな服を集めたとしてもね、今着れなくなったらそれはいらない、ね、着ようと思ってね買ったけど着てなかったら意味がない、ね、大事なのは今だからです。それが聴聞によって、弥陀の本願力によって知らされてくるんです。ね、罪悪っていうのは何か。罪悪っていうのはこの業のことが知らせる。無量光によって業が知らせる。その業っていうのは自分のイメージしているような自分じゃないわけですよ。自分のイメージしているような理想の自分じゃない。真実の自分が聴聞によって見えてくる。そうするともう自分の理想のイメージとか理想の我っていうのが粉砕されていくわけ、聴聞によって。それはめちゃめちゃ苦しいことなんです。だからこの苦しみに耐えて聴聞ができない人は残念ながらこの業力を消すことはできない。なぜなら南無阿弥陀仏と称せしむことができないから。南無そうでありました、そうでありました、私は無常の存在だったんだと。そうだそうだ、私は我じゃなくて業だったんだ。それを知らせるのが大願合力なんです。そしてこの業を少しでも良くすることがあなたの人生の目的なんだ。あなたが今まで現実から逃げてきたならば、もうこれから現実から逃げれないようにしましょう。そして今まで業力があって現実と向き合えないって言うなら、業力を取り除いて現実と向き合えるようにしましょう。ね。そして苦しみから離れていけるようにしましょう。ただし、今までと同じ価値観では生きられません。全くもう価値観が変わります。どういう価値観に近づいていくかというと、仏様と同じ価値観に変わります。今の価値観というのは人生80年とか90年、この人生を少しでも幸せにしたいっていうね、価値観になります。仏様の価値観というのは何かって、無量寿の命になるってことですからね。永遠の命から見たら根性なんてあっという間、 100年なんて一瞬、永遠の命から見てあなたは今何をしたらいいのかっていうのを見せてくれるのがこの大願号力なんです。もう知ってしまったならば同じ人生を生きることはできない。その力がこの聴聞にあるってことです。だからこれを知ってしまったらどんな人もですね、何度界を渡って浄土に往生することができる。いや、浄土に往生するだけじゃなく仏になることができるわけです。なぜか。仏と同じ価値観に変わるからです。いわゆる皆さんは仏の目をいただくんです。仏様からどのように世界が見えるかっていうことが聴聞していくと得られます。人生の儚さも知らされ、そして自分は我じゃなくて業なんだなっていうこともわかる。そして人の未来もわかる。自分の未来もわかる。なぜならば仏の目をいただくからです。それが真実を知る、つまり仏性の働きを受けるってことで、聴聞っていうのはその仏性の働きを一時的に受け入れるようにしてくれるわけ、物力によって。ただしそれはやっぱり寺はてるてる道道雲の家に着いたら雨風じゃんってことで、今のこの瞬間からだんだんと薄れていきますね、聴聞を終えた瞬間から。だけどその聴聞をすると少しずつ少しずつその目が身についてきます。それによって業力といわゆる自分の罪悪と向き合って種をまいていくことができるようになる。必ずなる。なぜならば苦しみから逃げても幸せになれないということがわかるからです。だからもう苦しみから逃げることが苦しくなってきて逃げれなくなっちゃう。だから現実と向き合ってコツコツコツコツと種をまいていこうってするんです。わかりますか？難しい。だからオートマティカリにそのなんかこう箱舟に乗せられたように行くわけじゃなくて、本当に見えるものが見えて自分の足で進んでいこうってなるだけなんです。自分の足で進まなければ浄土には往生できない。だけどなぜ進まなくちゃいけないのか、逃げたらどうなるのかが見えるわけ。そしてもう苦しくてずっと逃げてきたその業力が辛いというのは全部取り除いてくれる。だけどあなたがあなたの足でこの道を進んでいかなくちゃいけない。進めないっていうならまた次の聴聞の時にね、その間溜まった罪悪を抜き去りますから、また聞いたらいいですよってことです。またやり直したらいい。罪悪を作ったらまた取り除いてあげる。50億個ですから、はい、もうバーッと取り除いてくれますから、またやり直したらいい。また溜まったらまたやり直したらいい。何度でも何度でもね、自分の業力の強さを知らされるまで、本当に自分がこのね、罪悪から離れていこうっていう気持ちになるまで、何度でも何度でもやり直したらいいと。それが聴聞にはあるんです。だから聴聞をね、本当にしてくれたならば、欲に逃げても楽しくなくなります。もっと言うならこのね、なんか飲み屋の姉ちゃんに囲まれたとしてもね、その姉ちゃんの心が見えます。金くれ金くれ金くれ。そして楽しめるかですよ、その中で。私の金が欲しいって言っているその人の顔を見ながら 酒を飲んで楽しいかってことですよね。楽しくないです。目が曇ってるから楽しいんです。その曇りを取ってくれるのがこの聴聞の力。だから私たちはこの合力と向き合ってですよ、進んでいくことができる。つまりこの道だけがですよ、いわゆるもう欲に、もう欲に逃げてしまう心の弱いものが救われるたった一つの道なんです。もちろんね、全ての人の中にはですよ、罪悪と向き合って一歩一歩種をまいていくことのできる人がいるかもしれないね。もう欲に逃げないように常に戒を保っている人がいるかもしれない。そういう人は別に大願合力がなくたっていいわけですよ。だけど私たちのような、もう常に欲にばかり逃げてしまう、苦しいことがあったら逃げてばかりいる、ね、そして欲が楽しみだと思ってしまうような煩悩愚束罪悪尋常のものが救われるためにはですよ、この大願合力を置いてないんです。何度でもあなたが合力を抱えているというなら全部取り除いて、はい、もう一回やり直そうねって言ってくれるわけ。そうするとまた欲に流れるわけです。最初はね、皆さんで、ね、やってみたらわかりますよ。聴聞の後の欲が楽しいこと、楽しいこと。聴聞の後にね、欲に流れ出るとこれが楽しい。ね、やっぱりね、心がね、ある程度汚れた状態で欲に流れてもね、もう惰性で欲に流れてるだけですけど、心がある程度スキリッとした状態で欲に流れるとね、これが楽しい。ところがね、何回もこれを続けていくと、だんだんね、いやーこんなことじゃダメだなと思うようになるんです。だってせっかく聴聞で汚れを取ったのに、また欲で汚れると。また聴聞でね、汚れを取ったのに欲でまた汚れ。何やってるんだってだんだんなってくる。それでも聴聞をしたら取り除いてくれる。毎回毎回こうやって。自分が本当に自分の足で、何度かを渡って、進んでいけるところまで何度でも何度でもやり直しが効く、それがこの大願合力なんですね。そうやってやっぱり自分っていうのはいかに欲に流れるものか、いかにうぬぼれているか、そういうことが見えてくると、ああ自分は本当自分の力では進んでいけないなっていうふうにね、知らされて、阿弥陀仏の、ね、本願力に、大きな流れに打ち負かせるようになって、聴聞、本当聴聞に極まるんです。この道は聴聞ができるかできないかっていうことが本当にこう大事なんですね。そして罪悪をたくさん作った人ほど、罪悪が重い人ほど聴聞が苦しくなる。苦しくて聴聞ができなくなった人はもうこれは残念ですけど落ちていくしかないわけ。まあこれは一つの仏縁ですかね。続けて聞けるかどうかっていうのは、仏縁のある人は続けて聞けるし、仏縁のない人は続けて聞けない。ただ本当に救われたいって思うなら救われることはできますよと。さっきの前半の話だとね、もうなんか
もう終わりだ、
終わりだ、
夢も希望もなかった、
夢も希望もなかった。
大観合力によって希望が
巧妙な、
はい、まあ、長門です。長門、長門ができればどんな人も変わります。どんな罪悪も取り除いてくれるから。
まあ、長門させてもらうとその大願合力を受けることができるっていうことか。
そうですね、長門を、まあ、聞くと他力ですね、うん、本願力を受けることができる。本願力って何ですかって、仏性なんです。仏性っていうのは私たちは残念ながら受け取ることができないんです。ところが仏性を受け取ることのできた人はですよ、それを説法という形によって皆さんに仏性の働きを伝えることができる。これを妙合って言うんですよ。仏性の働きを受け取ることを妙って言うんです。そして仏性の働きを人に伝えることを合って言って妙合って言うんです。妙合の働きによって皆さんに仏性を届けて、そしてその働きによって救っていくことができるってことです。わかりましたか。わかりました。だからこの妙合をね、妙、いわゆる仏性の働きを受け取れる人がいなかったら頑張って種をまくしかないってことです。だけどそれを届けてくれる人がいたと、いたのことですよ。その人からこの仏性の働きを受け取ることによって、説法によって受け取ることによってですね、この難度解を度する対戦を渡っていくことができる。これが私たちが浄土に往生していく道のりですね。分かっていただけたでしょうか。